ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。始まりましたよ皆さん。もうね6月ですよ。湿気が増えてきました。ぬらりひょんの頭もですねちょっとじとっとしてきております。はい、今回はですね妖怪ニュースサイト、ヤギョー。本日、一発目のニュースは、こちら。藤田和弘先生の月光条例が、めでたく完結。
非常に迷惑なお話をしよう。何十年かに一度、真っ青なお月様の光が地上に届く。そうすると、世界が変になってしまうのさ。いやいや、君たちの住んでる世界じゃない。子供たちの読むおとぎ話の世界がおかしくなるんだよ。だからおとぎ話の世界の長老たちは話し合って、たった一つの法律を作ったんだ。月光条例。
5月16日に発売した、29巻で、月光条例。最終巻を迎えました。ね。すごいのがですね、いろいろあるんですよ、月光条例は。仕掛けが。皆さんもね、ぜひ読んでください。藤田和弘先生、牛音虎とか、カラクリサーカス、こちらで、もう有名な藤田先生の漫画がですね、29巻で終わりを迎えましたと。終わり方はですね、もうまだネタバレになっちゃうんで、話せないんですけれども、藤田先生らしいな、という気がしましたね。まず、この月光条例というお話は、まあ、漫画好きの中では、牛音虎とか、カラクリサーカスと比べると分かりづらいとか、ちょっと、微妙だな、っていう反応が多かったんですよね、始まった頃は。それはそうと、なぜかというとですね、この主人公の、岩崎月光くんっていう子なんですけれども、この主人公の、出自というか、バックボーンがわからないような状態でいきなり始まるんですよ。なので、なかなか、感情移入しにくかったんじゃないかなとは思うんですけれども、それがですね、見ていくと、その、主人公のバックボーンを隠していたのが、まあ、いい伏線になって、生きてくるっていうことですね。中盤以降非常にですね痛快な展開になってます。なんか新しいことに藤田先生挑戦してるなというふうにですね、私、初めの部分読んでる時に感じました。で、藤田先生にお会いした時にもその話をしたんですけれども、なんかやっぱり牛音虎とかカラクリサーカスって言われるのが今のところ尺だなっていうふうにおっしゃってたんですけどね。いや、自分の書いた作品好きだって言ってくれるのはありがたいんだけど、漫画家にとってはやっぱり今仕事してんだから、今書いてるやつを一番面白いって言われたいよね、やっぱりみたいなことを藤田先生がですね、イベントで、お会いした時におっしゃってたので、さあまあそれに関してはもう皆さんに読んでいただいて、まあ確かめていただこうかなというところですね。やっぱり、漫画家さん、好きな漫画家さんいても、個々の作品のよう、まあ好き嫌いとか好きな度合いっていうのは皆さん違うと思うんですけれども、まあ、優劣っていうのはつけがたいですよね。この作品があったからこそ次にこの作品を書いて、こういう作品を書いたんだっていう、なんか映画監督が、キャリアを重ねるにつれて、いろんな映画を撮っていくっていうのに近いかなと思いましたね。なんでしょう、クリント・イーストウッド監督みたいになんかいろんな作品撮ってるけれども、その作品ごとによって毛色が違って面白いっていうようなテイストになってきてるのかなと思いましたね。まあ、どれもまあ納得できる話だし、まあ必要な話だなっていうふうにね感じますね、私は藤田先生の。もう3部作ということになりましたけどね、長編は。はい。で、熱いバトルと不器用な男の生き様を描いてるという部分はもう共通してますね。はい。で、月光条例はおとぎ話が、ね、モチーフになってまして、 なんて言うんでしょう、子供の頃に読んだこのおとぎ話を漫画にしていくわけで、まあ、おとぎ話のキャラクターが出てくる漫画っていうことですけれども、まあ、自分の原点に向けての話を書いてるのかなっていう気もしましたね、先生が。マッチ売りの少女、納得いかなかったっていうふうにね、書いてましたから、おっしゃってましたからね。まあ、どういうふうに月光条例になっていくのか。まあ、子供の頃のこの自分を見返すことによって、まあ、次の次第、次のね、世代に思いを馳せるということもできますから、なんか、変な話、守りに入ってるわけじゃないんですけれども、やっぱり子供の頃の自分とか、次の世代の子供たちっていうのをちょっと意識してるような感じに思えましたね、月光条例は。で、29巻、最終巻と1巻が、対になってるんですよね。表紙も、似た構図になってますし。で、まあ、ちょっとしたネタですけど、藤田先生もツイッターで、つぶやいてましたけれども、最終巻の冒頭にあるこれまでのお話の部分に出てくるイデヤっていうキャラクターのですね、名前がイデヤじゃなくてイデアになってて、ちょっとイデア論的なね、感慨深いというかね、思想的なものになってるっていう風につぶやいてました。そんなね、豆情報もありますね。あとは歴代アシスタントの方のですね、名前がちょっと間違えてるとかですね、ありました。で、29巻には今までのアシスタントさんも、漫画家デビューされた方も多いんですけれども、アシスタントさんの紹介とか、あとはお世話になった方々、まあ、本のですね、一覧とかも出てきますので、まあ、ぜひ最終巻まで通して読んでいただきたいなと思います、月光条例。これはまあ妖怪物と言ってもまあいいですね。鬼も出てきますし、おとぎ話自体が、妖怪がまあやっぱり人間と一緒に出てくるような、一緒に暮らしてるような世界観を持ってますから、ぜひ見ていただければと思いますね。はい。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ次元帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドノンノベルスにて、
そこのけもののけ次元帳よんのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
そして本日二つ目のニュースです。日本放送の朗読会、朗読おとぎ雑誌2014で、青ワンドンの企みという妖怪物が演じられます。作、青月海星。ね。こちらはですね、私の知り合いの青月海星さんという作家の方の妖怪物を、社長というか、その、日本放送さんの朗読会を共同で企画している内田正史くんが所属するタイムリーオフィスっていうところの社長さんがですね、気に入りまして、日本放送の朗読会で演じられることになったと。で、青月海星さんは講談社ボックスで黄昏百鬼異聞録という、本を出してまして、これは講談社ボックスで出てるんで、化け物語とか西尾維新さんのと同じような、まあ、カテゴリーで出てるっていう感じですね。西尾維新先生の化け物語シリーズの10冊目ぐらいの鬼物語あたりのところにですね、広告がチラッと載ってたりしますね。うん。さあ、その青月先生なんですけれども、そのアワンドの企みというお話をですね、まあサスペンス的なお話なんですけれども、私が以前妖怪百姓物語という自分がプロデュースしている朗読会でやらせていただいたときに脚本化しまして、で、脚本化っていうとどういうことかって言いますとですね、原作を脚本にするということはどういうことかっていうと、まあ、字の文をカットしたり、と、誰々は嬉しそうに言ったみたいなね、はにかんで言ったみたいなのがあったら、それはセリフにニュアンスで入れられるんで、朗読劇とか舞台にするときは、まあ、カットすると字の文を。で、あとはまあセリフとかを耳で聞いて分かりやすいように変えると。で、これはもう本当に申し訳ないんですけれども、 そういう風にやっていって、その起承転結のバランスというか物語の構成のバランスがちょっといびつになってしまったら、もうそこをもうまた調節していくと。で、私の場合はもう本当にその配役とか、あの聞きやすさのバランスもあるんで、登場人物をカットしちゃったりもします。まあストーリー展開に必要なキャラクターだったらカットできないんですけど、まあモブが4人いてややこしかったら2人にしちゃうとかね、そういうことはやったりしますね。でもうやっぱりその最終的には全然もう原作 P ですね、いわゆるね、原作 P になっちゃうんで、パッと見もう文章量としては半分ぐらいに、だいたい短編でさえ半分ぐらいに減らしちゃうんですけれども、その物語の重要な部分とかテーマとかキャラクターっていうのが失われないように、まあカットするわけですね。そこは非常に気をつけてます。でこのアウアンドの企みに関しては、演出に保坂洋さんという、もう超絶すごい演出家の方がついていただいたので、演出がものすごいことになってます。なので、なんでしょう、その文章を読んだ時では予想できないような舞台ならではの仕掛けがプラスされてるんで、あ、なるほど、こういう演出をつければまたなんかね、面白さが出てくるんだなっていうのも本当に感じましたね。なんかその動きによってこういったことだったんだみたいな風にニュアンスを、文章に意外なニュアンスをつけてみたりとかっていうことができたりするので、本当に勉強になりますね。私もその朗読会をプロデュースしたりしている立場からすると、その演出とかそういった演出家によって特に話が変わるっていうのは、本当に調理の仕方がガラッと変わるっていうのは本当に勉強になりますね。ぜひ朗読おとぎ雑誌2014、皆さん気になる方はチェックしていただければと思います。私は手持ち分のチケットとかはもう全部なくなっちゃったので、公式サイトなどからお問い合わせいただければ、6月6日7日8日と3日間、有楽町のですね、日本放送の地下の日本放送イマジンスタジオっていうところでありまして、私は最終日の8日の17時からの公演に出演させていただくという形になってます。あ、私がぬらりひょんなんですけれども、私の世を忍ぶ仮の姿のですね、内田正志くんがアオアンドンをやるということで、興味がある方はよくね、イベントのプロデュースとかもやってますけれども、役者に集中した内田正志くんってどんな感じなんだっていうのをですね、ぜひ、チェックしていただければと思います。朗読おとぎ雑誌2014、声優ファンの方にはですね、8日のお知らせですと、一流祭はるみさんと言いまして、浅上陽子さんというシティハンターのサイコとか、宇宙船がヤマトの森幸とかなさってた方も出演されますので、ベテランの声優さんの演技も楽しみに、皆さんぜひお越しいただければと思います。
妖怪雑記ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 梅だって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや、
妖怪雑記ラジオ。
そして最後のニュースです。8月23日、妖怪百姓物語5第5夜が中野で行われますね。ちょっとぬるっとした告知なんですけれども、いつもやってるですね、妖怪の朗読会が徐々にパワーアップしてきまして、今度はもう3回公演ぐらいやっちゃおうからぐらいのね感じでいるんですけれども、100人から150人ぐらい、お客さん呼びたいなと思ってます。前回100名ぐらいだったんで、もう次は100以上を目指そうということですね。で、今回というか8月23日はもう夏真っ盛りということで、妖怪もののですね、ネタをバンバンやっていこうと思ってます。やっぱり1時間ぐらいの朗読とちょっとした妖怪の解説とかがあってっていう感じの構成にはなるんですけれども、今回はもういろんなね、事務所の声優さんを男性も女性も集めて共演させてみようかなという試みになってます。はい。 声優さんって今の時代、この戦国時代というか、もう戦国時代超えてますよね。もう声優スターウォーズというか、スペースウォーズですよね。もう宇宙戦争ぐらい、もうすごい規模での声優業界のですね、もう入ってくる人も多いです。すごいことになってるじゃないですか、声優業界。で、新人さんのところから、まあ、事務所ごとに対抗っていうわけじゃないんですけれども、まあ、いろんな新人さんを集めて、まあ、稽古をして、ベテランの声優さんとかにも見てもらって、まあ、指導をしてもらいながら検証したりですと、その、毎回、その新人の声優さん集める回を重ねていくことによって、制作側としても、私、劇団妖怪人っていう、劇団を一人でやってるんですけれども、基本的には、全部客演でやるっていう、いろいろちょっとその、業界の人たちを見たいなっていうのもあってですね、スーパーバイザーの方ですとか、いろいろ相談してやらせてもらってます。脚本演出にはですね、石森文夫さんの、もう本当に大御所の脚本家の方の、門下の方々がですね、協作といったような形でですね、書いてくれてまして、もうすぐ脚本が上がってくると思うんで、そしたらもう本当に正式にキャスティングをしていくんですけれども、もう脚本のクオリティは保たれてると思うので、あとはもうどれだけその新人の声優さんたちがそこで何かね、楽しみながら掴んで演技に活かしていただけるかっていうことですよね。で、新人さんをキャスティングするときに気をつけているのは声のやっぱり大きさとか音圧が意外と違う人がいて、わかりやすく言うと声の大きさが違いすぎるっていうのがあると聞きづらいかなっていうのがやっぱりあるので、基本は大きい人に合わせていくっていうのをやっぱり指導しなきゃいけないんだろうなとは思ってますね。まあ、指導でいきなりね、声の部分は大きくもできないかもしれないんで、本当普段からね、声優さんよくその腹式呼吸の練習したりボイストレーニング通ってますけど、あれやっぱ必要なんですよね。洋画とかの音響監督とかなさってる方に聞くと、マイク乗りがやっぱりね、声がちゃんと前にボーンと出てる方がマイク乗りがいいっていうことなんで、声量はもう あるに越したことはないんですよね。だからまあ朗読とか、マイクあるにせよなしにせよ朗読をやって、お客さんにまず伝えるっていうことと、声をきれいに、まあ、出すってことですよね。それをやるのはまあ本当に価値があるっていうふうにほとんどの音響監督さんは言われますね。舞台上に立ってこう朗読やったり、その演技をですね、喋りだけで演技したり、まあちょっと動きつけることもありますけど、演技をすることによって、まあ場数も踏めますし、声の出し方もね、覚えるんで、どんどんやっていこうかなと。まあ今回はですね、いろんな事務所さんから声優さんを集めることになってますんで、どんな方々が来るのか、非常に楽しみです。妖怪百姓物語5、8月23日、ここスケジュール開けといてください。中野でやります。中野で。はい。で、同じ日にですね、深川お化け縁日っていうイベントがあるんで、妖怪関係の。そっちに行ってから、朗読会に来るっていうのもいいと思います。詳しい詳細は、近日出ますんで、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。告知みたいにね、なっちゃってますけどね、もうこのニュースのコーナー。しょうがないじゃない。ええ。もうそれに関することしか今やってないんだもの。ね。まあ、全部妖怪絡みですけれども。もうね、あとはね、これリスナーの皆さんびっくりするかもしれないんですけど、結構いろんなプロジェクトが動いてるんで、まあ、動いてるからといって、ね、どこかにちゃんと着陸できるかはもう今の頑張りにかかってるんで、まあ、皆さん楽しみに、今、ぬらりひょんが何をね、やってるのかって、どう動いてるのかっていうのをね、楽しみにしていただければと思いますね。はい、いろいろやってますよ。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。